栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は済生会宇都宮病院産婦人科主任診療科長飯田俊彦先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
済生会宇都宮病院産婦人科の飯田と申します。よろしくお願いします。
先生とはもう10年ぶりの再会になりますが、はい、今日はですね、先生に現代社会と少子化についてお話を伺っていきたいと思います。はい、少子化というテーマは、日本ではもう本当にニュースを見るとこの話題もうどこかの局で放送されているというほど、もうあちこちも皆さんも話題にしていることにはなりますが、少子化というのは日本だけなんでしょうか？
この少子化というのは、出生率低下ということですけれども、これは先進国共通の問題でして、欧米の先進諸国でも同じような傾向があります。逆に発展途上国では出生率は非常に高いんですね。例えば戦後の日本もですね、出生率は非常に高かったんです。
日本の出生率というのはどのように推移していますか？
例えばですね、1947年といいますと戦後間もない頃ですけども、なんとこの頃は赤ちゃんが270万人も誕生しているんですね。で、出生率といいますから、これは一人の女性が生涯、子供を産む数ですけども 4.54 ということですから、一人の女性が一生の間に 4.5 人ぐらいの赤ちゃんを設けたわけです。それが2023年の昨年はですね、なんと73万人の赤ちゃんが誕生して4分の1に減ってしまったんですね。で、この出生率は 1.2 まで落ちてしまいました。で、今年のおそらく2024年は 1.2 を下回るだろうというふうに言われています。で、その中で例えば栃木県の出生率というのは 1.19 ということで全国平均を下回ってるんですね。なんと、東京都はですね、これほど経済的に豊かな東京都は 0.09 ということで1を切ってるんですね。で、全国で最も高い出生率を誇っているのは沖縄で、それでも 1.6 なわけです。で、この国が人口を維持するには 2.0 以上の出生率が必要だというふうに言われています。
このままだとその日本の人口というか日本人という人種自体がいなくなってしまう可能性がありますよね。
先細りになっていくでしょうね。
この少子化となる原因と社会的背景についてはいかがでしょうか？
その問題はなぜ先進国、すなわち経済や科学技術の発展した国で出生率が低いかというふうな問題とイコールなんですけれども、これにはいろいろ社会学者と昨今いろいろ、問題を指摘されています。で、私が思いますに、産婦人科医として思うんですけれども、もともと出産とか育児というのは非常に喜びを伴う反面、ある程度苦労を伴うんですね、子育てには。この苦労が人間を成長させると言ってもいいんですけども、こういった生殖本能というのは実は人間も動物の一種である以上、本能として内在的に備わっているものなんですね。それがですね、文明が発達しますと仕事をたくさんやりたいとか、あるいは勉強とか研究をしたいとか、あるいはいろんな趣味をしたいとか、海外に行きたいとか、こういうふうな、自己実現の欲求が出てくるわけです。こういった自己実現、いわゆる理性がその生殖本能を上回ってしまうというふうなのが根源的な原因だと思います。そのためにですね、男女ともに結婚せずに独身でいる人が増える、あるいは女性がですね、社会進出を果たして一定の仕事を終えた後で結婚しようと思った時にはすでに晩婚化しているとか、それによって女性というのは男性よりも年齢が高くなると妊娠能が落ちてくるわけで、なかなか子供が生まれないと。それから学歴社会によって教育費が非常にかかるとか、それから結婚してもですね、価値観の多様化から 子供なんかいなくてもいいじゃないかと、人生楽しくやろうやというような価値観も出てくる。こういったことで先進国では少子化になると考えられています。
なんかこう一括してこうしなさいっていうのは今の時代非常に難しいなという、まあ、そういったことも感じられますね。日本の少子化対策どのようなことが行われているのでしょうか。
少子化の原因ですけども、今申し上げたように、大きく分けると3つあると思うんですけども、1つは自己実現の欲求の高まり、それから2つ目としては出産育児の負担が大きいということ、で3番目として医学的な要因があります。で1番目のその自己実現の要求というのは、これは抑制することはできませんから、これはむしろ促進していかないといけない。そこで2番目の出産育児の負担ということで、国の行政はいろんな取り組みをしていますけれども、例えば産休育休の労働環境を改善するとか、それから高等教育ですね、こういった学校教育の無料化あるいは補助、それから生殖補助医療の健康保険の導入、これは一昨年からすでに始まっています。それから今後おそらく数年以内に出産費用ですね、分娩費用の健康保険の導入あるいは無料化ということがおそらく導入されると思います。で、国の行政だけではなくて民間もですね、保育所を増設したりとか、それから産休育休を取りやすいような会社の規約を変えるとか、あるいは産休育休明けの今までのキャリアをですね、無駄にしないで維持していくような仕組み、こういったものも民間の会社には要求されると思います。それから3番目の、まあ、医学的要因ということに関してはですね、高度生殖医療の実施できる施設を増やしていくような生殖医療を充実すると、こういった総合的な対策が必要になると思います。
非常にもう一昔前と比べて手厚いなという、まあ、そういった印象があります。また生殖医療、まあ、こういった技術の、まあ、医療技術の進化というところも大きいですよね。済生会宇都宮病院では生殖補助医療を受けられる環境整備のためにクラウドファンディングに取り組んでいると伺っております。いかがでしょうか。
はい、済生会宇都宮病院では来年よりですね、生殖医療センターを開設しまして、新たにこの生殖補助医療を、高度な医療を実践しようというふうに取り組んでいます。そのためにはですね、どうしても高額な機械というのを導入しなければいけないので、できましたらですね、クラウドファンディングを通しまして、皆さんの、市民県民の皆さんの経済的ご支援をいただければ非常にありがたいというふうに考えております。
今回は済生会宇都宮病院産婦人科主任診療科長飯田俊彦先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。